今回はですね、データメソッツディスカッションフォーラムという場所で交わされたフランク・ハレル氏とサンダー・グリーンランド氏、この2人の専門家の議論を深掘りしたいと思います。
はい。
テーマは統計結果の解釈、特にピーチと信頼区間ですね。まあ、この議論ではデータの値との相性が良い区間、コンパティビリティインターバルなんて言葉も出てきますが。
これは統計を使う上で本当に基本的な、でもすごく深い議論なんですよ。
提供された資料をもとに、このやり取りからあなたが統計データ、例えば研究報告なんかを読むときに何が大事なのか、そのポイントを探っていきましょう。
統計の基本的なツールのその使い方と解釈をめぐる根深い論争ですからね。研究結果を読む上できっと役立つ視点が見つかると思います。
ではまず、ハレル氏からいきましょうか。彼はピーチにかなり、厳しい見方をしてるんですよね。
そうなんです。利益よりもはるかに多くの損害をもたらしてるとまで言ってますから。
それはどうしてなんでしょう？
ハレル氏の考えでは、ピーチっていうのは、その仕組み自体が誤解とか誤用を招きやすいと。
仕組み自体が？
ええ。特に、結果を単純に優位か優位じゃないか、こう2つに分けるような使われ方ですね。これが問題だと。
ああ、よく聞く。0.05 の壁みたいな。
まさにそれです。で、頻度論っていう、まあ、データを何回も取ったらどうなるかっていう考え方の枠組みの中では、ピーチなんかより信頼区間を使うべきだと。
ピーチじゃなくて信頼区間だと。
強く主張してますね。
信頼区間の方がどう優れてると考えてるんでしょう？
信頼区間っていうのは、その推定される効果の大きさ、点推定値っていうんですけど、それと、その推定の不確かさの範囲をこう同時に示してくれるんですね。
なるほど。大きさも不確かさも。
効果がありそうだだけじゃなくて、じゃあどのくらいの効果でどれくらい隠しからしいのかっていう情報までくれる。ピーチだけ見るよりずっと情報量が多いじゃないかというのがハレル氏の考えです。
ふむふむ。
まあ彼自身は最終的にはベイジアン、つまりデータを見る前の知識も考慮に入れる統計の方が好みみたいですけど、頻度論の中で考えるならとにかく信頼区間だと。ピーチの役割にはかなり懐疑的ですね。
なるほど。ハレル氏の主張はよくわかりました。それに対してグリーンランド氏は、いやいやピーチも大事だよと反応してるわけですね。
そうなんです。グリーンランド氏のポイントは、問題なのはピーチそのものじゃなくてその使い方、特に誤用だっていうところです。
誤用ですか？
ええ。彼もピーチを単なる優位性検定の道具にして 0.05 みたいな域値で機械的にこう優位がそうでないか判断しちゃうのはすごく有害だと考えてます。それはハレル氏と同じですね。
ふむ。じゃあどこが違うんでしょう？
ただ、だからといってピーチを全部捨てて信頼区間に乗り換えれば解決かっていうとそう単純じゃないと警告してるんです。
信頼区間にも問題があると。
そう。信頼区間。まあ、彼が言うところのデータの値との相性が良い区間も結局同じように誤用されやすいじゃないかと。
例えばどういう誤用ですか？
例えば区間がある値、まあ0とかを含まないから効果ありって短絡的に結論付けちゃったりとか。
ああ、それも日的な判断ですね。
そうなんです。あるいは信頼っていう言葉のせいでその区間が示す範囲が絶対的に正しいみたいに過信しちゃうとか。
なるほどな。
どちらのツールも結局使い方次第で落とし穴があるわけです。
難しいですね。じゃあグリーンランド氏はピーチをどう使えばいいと考えてるんですか？
グリーンランド氏によれば、信頼区間が示すのはあくまでデータと特定の仮説の値との相性の良さだと。
相性の良さ？
ええ。で、ピーチ自体は特定の仮説、普通は効果がないっていう帰無仮説ですけど、それに対する反証的な情報量、これを連続的に示すものとしてすごく有用だと考えてるんです。
連続的な情報量。
はい。彼はピーチを S 値、まあ、シャノン情報量とも言いますが、驚きの度合いを示すような、こう、連続的な指標として捉えようと。0.05 みたいな恣意的な線引きでバッサリ切るんじゃなくて、証拠のグラデーションとして評価すべきなと提案しています。
白黒じゃなくて濃淡で見ると。
まさに。で、さらに、グリーンランド氏はもっと根本的な問題があるんじゃないか、と指摘してるんですね。
根本的な問題。
それは、人間の認知バイアス。つまり、思い込みとか、偏見ですね。それとか、統計教育が十分じゃないこと。あるいは、学術雑誌が有意な結果ばっかり載せたがるとか。そういう、いわば、心理社会的な要因だと。
ああ、統計手法そのものというより、それを取り巻く人間側の問題だと。
ええ。だから、手法をちょっと変えただけじゃ、こういう根深い問題は解決しないんじゃないか、 っていうのが彼の見方なんです。
いやー、これは深い指摘ですね。この議論、さらに大きな話、つまりベイズ統計と頻度論統計の関係についての考え方の違いにもつながってるみたいですね。
まさにそこなんですよ。グリーランド氏は頻度論、つまりデータがモデルにどれだけ合うかっていう見方と、ベイジアン、データを見てモデルがどれだけ最もらしいかって考える見方、この二つは多くの場合、同じモデルを違う角度から見てるだけで、すごく強い対応関係があって、互いに補完し合うものだと主張してます。
同じものを違う視点から見てると。
ええ。両方の解釈が必要な場面も多いと。
一方、ハレル氏は。
ハレル氏は、いや、その対応関係って言っても限定的で、全体的に見れば、ベイジアンの方が過程が少ないんじゃないか。特に、意思決定をする観点からは、と考えてるようです。
見解が分かれるんですね。
それに対してグリーンランド氏はまた反論してて、ベイジアンは事前分布っていう分析する人の主観が入る可能性のある大事な過程を追加するじゃないかと、それがモデルの複雑さとか裏にある過程を見えにくくしちゃう危険もあるって警告してるんです。
なるほど。
つまりどっちのアプローチにもやっぱり一長一短があって注意が必要だよねっていうことですね。
いやー、専門家どうしてもこれだけ意見が分かれるテーマなんですね。ではこの熱い議論を踏まえて、あなたが研究結果とかに触れるときに、特に心に留めておくべきことは何でしょう？
そうですね。一番大事なのは、ピーチにしろ、信頼区間にしろ、あるいはデータの値との相性が良い区間、コンパティビリティインターバルにしろ、出てきた数字だけを見て、有意だ、有意じゃない、効果がある、ない、みたいな、こう二元論的な考え方にすぐ飛びつかないことですね。
白黒つけようとしない。
ええ。グリーンランド氏が強調しているように、あれらはあくまでデータと研究者が立てたモデルとか仮定との相性の良さ、コンパティビリティを連続的に示している情報なんです。
なるほど。
だから、推定された効果の大きさそのもの、それから区間が示している適合性の範囲の広さ、そしてピーチが示唆している証拠の強さ、まあ驚きの度合いと言ってもいいかもしれませんが、それらを総合的に見ることが大事です。0.05 みたいな誰かが決めた恣意的な葛藤縁にあまり振り回されないようにしたいですね。
数字の裏にある意味合いとか文脈をしっかり読み解く力が求められると。
そういうことです。この論争自体が統計的な証拠を私たちがどう解釈してどう伝えていくべきかっていう、もっと本質的な問題を私たちに問いかけてるんだと思います。
いや、本当に示唆に富む議論でした。
最後に、あなたがさらに考えるための一つの問いを。グリーンランド氏は、問題の根っこは統計手法そのものより人間の認知とか社会的な要因にあると示唆しましたよね。
ええ、心理社会的な要因。
研究結果を読むときに、こうした統計を取り巻く人的要因、つまり私たちの思い込みとか研究がどう発表されるかを左右する力学みたいなものを意識することは、あなたの結果の評価の仕方をもしかしたらどう変える可能性があるでしょうか。ちょっと考えてみていただけると嬉しいです。